はい、すみません、本日急遽お集まりいただきましてありがとうございます。臨時の記者会見を、始めさせていただきます。市長の方から。
皆さんこんにちは。お忙しいところお集まりをいただきましてありがとうございます。本日は、鎌倉市が、普通交付税の交付団体に、移行をすることとなりましたので、その内容をお知らせをさせていただきたいというふうに思います。本日午前に開催されました閣議におきまして、平成25年度普通交付税大綱が報告をされました。この中で鎌倉市分の普通交付税の額が決定し、交付されるということになります。したがいまして平成25年度は普通交付税の交付団体で移行するということになります。詳細につきましてはお配りをしました紙の通りでございます。概要だけお話をさせていただきます。普通交付税の交付決定額ですけれども、2,000万65万7000円です。普通交付税は一定の行政サービスを行うのに必要とされる額に対して、見込まれる収入が少ない場合に配分をされるものでございまして、今年度の本市の基準財政収入額は、254億1185万3000円で、基準財政需要額は256億3361万4000円ですので、財源不足額が2億2100万76万1000円ということになります。この財源不足額のうち、1億8426万8000円については臨時財政対策債の発行により賄いまして、残りの3749万3000円のうち2000万トンで65万7000円が普通交付税として交付をされるというものでございます。前年度の比較におきましては、基準財政収入額はほぼ横ばいで、基準財政需要額が約6億円増加しましたことから、収入額、需要額が収入額を約2億2000万円上回りました。基準財政需要額が伸びた要因ですけれども、前年度に基準財政需要額の一部を臨時財政対策債発行可能額に振り替えた影響と、国が一定の方法で算出する交付税の算定額におきまして、高齢者保険福祉費などの社会保障費が対前年に比べて大幅に伸びたことなどが主な要因ということになっています。先ほど申し上げさせていただきました通り、今年度の交付税算定は250億円台の基準財政収入額と基準財政需要額との比較によって行われたものでございまして、この額というのは本市の一般会計の規模の約580億円の半分にも満たない額でございます。つまり本市の財政運営状況の実態とは乖離をしているという部分があります。行政運営の一部に限って算定をした収支の結果であり、その中身を見ましても実態が反映されている部分、反映されていないということの部分が多いということをご理解をいただければというふうに思っています。しかしながら市税収入が伸び悩んでいる一方で、扶助費をはじめとしました社会保障費の増加傾向というのが、これは鎌倉市のこの一般会計の中でもそうした傾向が続いているところでございまして、本市の財政的な体力というものが徐々に落ちているということは事実です。今後も厳しい財政運営が続くことが予想されることから、引き続き効率的な行財政運営に取り組んでいくとともに、財政規模の適正化に努めてまいりたいというふうに考えております。私からの説明は以上とさせていただきます。
引き続き財政課長から詳細を説明させていただきます。
パネルを前です。それに基づきまして、
真ん中持ってきた。
地方交付制度の概要の説明をさせていただきたいと思います。こちらの概要のペーパーをご覧いただきたいと思います。 まあ、皆様もご承知すると思いますけれども、基本交付税につきましては、国税固定ですね、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一定割合、これを、一定割合を財源として、地方公共団体の財源の均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう、財源を保障するもので、地方の保有財源というふうに言われてございます。で、中段にあります総額でございます。所得税、酒税の 32%、法人税の 34%、消費税の 29.5%、たばこ税の 25%、これが財源ということになっております。で種類というのは問題になりますが、この財源のうち 94% が普通交付税として、配分されるということになります。残りの 6% は特別交付税という形になります。で次の、普通交付税の額の決定方法でございます。これは、次に1枚2枚めくっていただきまして、括弧6をご覧いただきたいと思います。普通交付税額の決定というところでございます。先ほど申し上げましたように、基準財政需要額から基準財政収入額、これを引いた残余無足額、これを交付基準額となります。鎌倉市の場合はですね、先ほど申し上げましたとおり、基準財政収入額は254億1000万5万3000円、基準財政需要額が256万3361万4000円で、差し引きまして財源無足額は2億2176万1000円ということになります。でこの基準財政需要額をじゃあどのように計算するのかということでございますが、基本的にはこの単位費用というのは国の方で決めてまいります。この単位費用に測定費用、これは一般的には人口ですとか面積を使いますが、人口をかけます。要は1人当たりいくら単位費用が必要で、それに対して、人口が17万4千であれば17万4千円分の金額をかける。それに一定の補正件数、これ雪の多い地域なんかですと寒冷積雪の等とか書いてありますけども、まあ、雪の多い地域ではそういうところに少し補正率を高くして配分をするというようなことをしておくことになります。これが基準財政需要でございます。次の基準財政収入額につきましては、A プラス B というのは標準的税収入、まあ、これは市税になります。これプラス、地方特例交付金、これの 75% を算入いたします。で、プラスして地方常用税は 100% そのまま算入です。これが基準財政収入額という基準になります。ちょっと分かりづらいと思いますので、具体的にもう1枚のペーパーをお配りして、第1消耗費というのが書いてあるペーパーがあります。こちらの方で一例として、説明をさせていただきます。基本的にはこういった、例えば消耗費を計算するのには標準団体として、人口を10万規模の人口として想定いたします。そういった、まあ自治体を想定して国の方が、そこにいくらかかるという費用を計算です。仮に消防費の例でいきますと、どんな事業に対して出すのかというのが第3行政事務の内容、中段の資格が囲ってあるところですが、こういった事務に対して、算定します。で次の下の第4で標準団体行政規模というのがあります。ここの人口の行政規模のところで10万人を想定して、この10万人の、市町村に対しては消防本部は1本部です。諸所は1所で。これは同一建物であることが条件にします。で出張所については2箇所置きます。消防ポンプ自動車については2台必要とします。はしご付き消防ポンプ自動車は1台。化学消防ポンプ自動車は1台。普通消防ポンプ自動車、救助工作車は1台。高規格救急自動車は4台。こういう10万規模にはこういった、消防署の施設が必要ですというふうに、国が定めます。1枚おめくりいただきまして、まあ、この後条件がありますが、次の第5で、じゃあそこに配置する職員数はどうするのということは、国の方は消防本部についてはずっと2人に行きますと合計出てますので29人、消防署については57人、出張所についてはそれぞれ21人で、合計で10万人規模の、市町村は128人の消防署が必要ですというふうに決めます。で最後の単位費用算定の基礎というのがありますが、ここの、少し下の中段から下ので合計というところがあると思います。この合計をずっと右の方に見てみますと、一般財源 A の金額を最後単位費用というところで A をもう一回10万人で割り返してみます。そうすると1万1300円という合計の金額があると思います。これが基本の金額になります。そうするとこれに先ほど申し上げました人口、鎌倉市は17万の人口をかけます。そ その金額に補正率をかけたものが需要額の消耗費ということになります。こういった計算をいろんな公園ですとか学校ですとかそういったところで全て積み上げてきたのが先ほど言いました250億程度になる基準財政需要額という計算になります。で次挙げていただきますと基準財政収入額というのがこちらにつきましては基本的には 75% を見てますけれども、これも1枚で記入されていまして、各都市町村というところがあって、これが市町村の税の算定対象科目になります。で普通税、税、交付税、地方税、税、その他目的税がありまして、これが対象科目です。で算定率の基準の方法ですけれども、3の下のところにありますが、市町村部は右側になります。参入率75、約 75% 見ますよって言ってるのは地方税、税交付金、市町村交付金、地方特例交付金、まあ、これが一般的に市税ですとか法人税なんかここに入ってきますけども、これは 75% 見ます。で、次の税源以上相当額、地方乗用税、交通安全対策特別交付金、これは 100% 参入しますということで計算をいたします。で、そういったようだけ一定の方法により計算したものが基準財政収入額と需要額ということになりまして、こちらの、この表をご覧いただきたいと思います。それで、今申し上げました、この表の見方ですけど、これが歳入予算になります。こちらは歳出予算。ともに580億が今年度の一般会計の予算規模になります。で、今申し上げました基準財政収入額というのは、ここの580億のうち、まあ、254億を基準財政収入額として国は算定いたします。で、こちらは基準財政収入額で256億。これは先ほど言った計算式に基づいて、例えば消防費を先ほど説明させていただきましたが、鎌倉市の予算は26億見てますけれども、こちらで消防費は需要額として見てもらえるのは20億。先ほどの計算でいくと20億になる。これが需要額の計算になります。で国がその一定の方法に基づいて算出したのがこの約254と256億、ここになりますので、ここに今 2.2 億円の不足が生じたというのが国の計算の方法の仕方です。ですが鎌倉市はもうすでに580億の一般会計の予算規模、今年予算化しておりますので、ここの差し引きで2億足りませんから交付しますというと、極端な話をしますとここに2億分プラスされて今年度は582億になってしまう。こういったことが単年度的には起きてきてしまう。要は国が一定の仮想の自治体を設けて計算して、この規模で計算をしてますので、580億に対していくら足りませんから交付団体ですよということをしていれば、鎌倉市にとっては大きな影響を受けることになりますけれども、この250億の仮想の自治体の空間を作っていいとねで算定をしてますから、ここで2億足りないから今年もらえると582億っていう、こういったことに今年とも考えればなってしまう。単年度的に見ると鎌倉市は予測をしてないお金がこう大勢として入ってきてしまうようなことが一時的に起きてしまう。ただ長期的に見ていきますと、やはり、こういう収入額というのが全体的に落ちてきているというのがで、こういう社会高齢福祉費などが上がってきているという全体的な流れというのは、やはり財政圧迫する原因にはなってますので、長期的に見ればその財政的には厳しい状況が続いているということには課題がないということに、一応以上で私からの説明は。
はい、詳細の説明もさせていただいたんですけど、これまででご質問等いかがでしょうか。
社会保障費、社会保障費の額なんですが、前年と今年度、具体的な数字を教えてください。社会保障費にもいくつか単位がございますが、生活保護費、社会、これ算定の区分なんですが、生活保護費、社会福祉費、保険整備、高齢者保険福祉費、5つぐらい項目ありますが、はい、合計は今出したことないんですけども、高齢者保険福祉費のところでいきますと、これは対前年
全体でいけないんですか。
合 計すれば出ます。
集計したものを後ほど私と参考で、
ちょっとそれぞれの項目の金額が生活保護費として需要額から算定されたのは約6億後で合計はお出しします。社会福祉費は約28億保健衛生費が13億高齢者福祉費は47億ぐらいをこの需要枠の中で国は計算をしているといます。
これ今は算定基準で言ってですね、来年度以降また交付にまた戻るというような可能性とかあるんですか。構造的なものですよね。この財政構造も、まあ、それによって算定基準が変わるのも変わったんでしょうけど、
傾向としては、その傾向は続くんだろうなというふうには見てますけども、例えば今年度、不採算なんか戻ってしまいましたので、去年まで交付段階で戻ってしまいましたので、まあ、全くないということもないでしょうと言い切れないんですけど、傾向としては、これは少しずつ聞いておりますけど、
その要因は何ですか。そして自然収入のこう低下という、横ばいというか、低下傾向が、続く限りはやっぱりもう好転はしないという、そういうところですか。
そう、ただまあ新年も今落ちて横ばいぐらいです。先ほどの説明で、基準収入額が一応横ばいですので、需要額の社会福祉が伸びているというのはやはりあるん
です。税収は横ばいで、いわゆる社会福祉って言ったら、義務経験が出て、
計算で今年度についてはそうです。
で、その傾向はほとんど変わらない。まあ、例えばその、鎌倉の場合は、そして高齢化率がだんだんこう上がっていく傾向にあるわけですから、そこら辺は増えるより減らない。だから、基準財政需要額の方は伸びていく、要するに対策になっているということですかね。それで収入の横ばいだから、まあ、長期的にもあまり好転したい、好転する見通しは薄いという、そういうことですかね。
ご存知の通り、例えば高齢者それだけかかるんだったら、もっとこうそこに施策を打てばいいじゃないかという考え方がある。それは上の一般会計の方ではそれが言えるんですけど、実際にこのスポーツ制度の中では、
お話しいただきますか。
この交付税制度の中では、仮に来年一気に現役老人がいっぱい増えたとしても、この下の需要額と収入額にはほとんど影響がないという、ほとんどがそれはないんですね。っていう制度になっているというのが、まあ、ちょっと残念な制度では。
現在の老人も病気の老人も一定 の年齢以上だと同じようにカウントされるから、お金がかかってもかからなくてもあまり変わらない、
変わらない。
そうですね。改めて、市民の方が、ね、この話を聞いたら、鎌倉市、まあ、財政が非常に豊かな、そういうところがこういう、まあ、国からの税金を、まあ、もらうと、知事をもらうという交通に対して、やっぱり不安はをお持ちになる方も結構いると思うんですよ。確かね、この算定基準の違いというのは確かにあるんですけども、先ほどもおっしゃられましたけど、そういう、まあ、構造に対して、市民の不安に思う気持ちに対して、まあ、そんなことはないんだよという部分も先ほどお話になったと思うんですが、改めてちょっとその市民のそういう懸念に対して、どのようにしておくか。
そうですね、まあ、実際に、市政運営を行っていく中では、こう税収が、減ってきているというのは事実としてはあります。まあ、そういう中で、本市としては例えば人件費を削減する努力ということをしてきたわけなんですけど、そのことがこの基準財政、収入額、需要額にはこう影響されないというようなところも一つの例としてあります。我々としては十分今努力を重ねているところでありますので、今回交付団体になったからといって即座に何か市政運営に影響が出るというものではないというところは、ご理解をいただきたいというふうに思っています。ただ先ほど、まあ、からもご指摘あったように、この構造的な問題として傾向としてやはり鎌倉の中で高齢化率が高くなってきていることですとか、また全体の市税収入が落ち込んできているということは、傾向としてありますので、ここについては十分、注視をしながら、より一層効果的な効率的な行政運営を志していかなければならないというふうに思います。
まあ、その中でですね、例えばその鎌倉が抱えているその、まあ、個別 の、 その、 あの都市 の、 あの要件がありますので、ね、いろんな財政にあの市政のそのニーズがあって、でそれを例えばこう、交付団体がこう向上することによってですね、鎌倉市 の、 あの特性に合わせた独自 の、 そ の、 あの行政施策がですね、こう影響されるというような懸念というのはないでしょうか。こういうずっとこの状態がこうあの向上化していくことによってですね、鎌倉独自のですね、要するに行政ニーズにですね、こう柔軟な対応が難しくなるというような懸念というのは今のところはよしないでしょうか。
ところは特にないと言えるというふうに思いますけれども、
交付税の中において今の都市的な状況はなかなか見てくれませんので、今のご質問がこれからの先の財政運営を考えた上で、今ご懸念の分体力がなくなってきているのに需要が相変わらず続いているのはどうやっていくのかという、それは一つの課題になると思います。何をどういう事業を選択するか、それはもう別に交付税の今回交付団体になったらならないということと別の問題ですね。まさに財政運営の問題という、
特に影響される要因ではないということです
か。交付税、交付団体になったからということがですか、うん、その部分に関しては市政運営の問題だ
と思います。国の予算は大体90兆円ありますよね。その中でこの交付、地方交付税に当てられる予算というのがあると思うんですけども、その予算の割合というのはどのぐらいなんですかね。こういうふうに、はい、
総務省です。約17兆円、の地方交付税の総額。
この算定方法というのはね、全国どの県も一律なんですか。この算定、交付税のね、算定。
はい、一律ですけれども、それぞれの特徴に、まあ、その要因にも、ありますけれども。それが考え方としては一律です。
地方の鳥取県の貧しいところのね、はい、まあ、鎌倉みたいなところも同じ、これだけでなんとか成り立っているような町もあるんですよね。大きい竹屋台湾っていうようなところも、
そうですね。
それでその
交付団体に頼んで、そんなに悪いことは思わないんですけれども、すいません、忘れました。
ちょっと確認なんですけど、この昨年度までは、この基準財政収入額が需要額を上回ったわけですね。ですから、財源不足額というのは、要するになかったんですよね。でしたがって、不交付という。なったのが今年度初めて財源不足が生じてきたということですね。
そういうことですね。ちょっとそこはね、国の発表、まさにその通りなんですけど、ちょっと財政大臣から今回のこう国の、ね、説明の仕方について、
今おっしゃられる通りなんです。で、昨年は253億と255億、で3億上回っていました、収入が。
去年
3億円収入が上回った
で、3億上回っていたので交付団体になったんですけど、国の算定方法で臨時財政対策隊というのは、先ほどちょっと借りれますよという話したんですけど、昨年までは人口基礎方式ということで、交付団体でもこの臨時財政対策隊というのを借りてよかったんです。鎌倉市は5億借りれていました、この臨時財政対策隊で。253と250で3億出てたんですけど、国の算定の基準で実はこの需要額を、5億地債を借りてるから減らしなさいっていう計算の方法をしてきたんです。ですから実は3億上回っていたんですけど、出の方が需要額がこう5億減らされた計算になる、で収入額が上回る状態が去年起きた。
253と255だと
253と255 5だったのが
5と
3 5 55
億と3億、
そうです、そうです、55と3億、
55と255と53
53 で、それが
収入が上回ってます。で、はい、から投資から、はい、こう引いた状態で上回って本当なのか、需要額が出ちゃってます、うん、2億です
需要額が255で
結果は3だったんですけど、本当であれば、だから
違う違う違う、
去年はだから、あれでしょ、
去年は
そのいわゆる臨時債を要するに5億積んだ状態で、要するに255億だったから、今回はそれを下げてしまったから、逆転しちゃったってことなんでしょ、違うんです。
去年の収入額が253億です、はいはい、で需要額が250億、これが最終的な結論なんですね。そうすると3億、はい、収入が上回ったということなんですけど、この250億の需要額になる前、本当は255億という数字がありました。でどうして5億減ったかというと、さっき言いましたようにこの人口基礎方式分の臨時財政対策を市が発行したということで5億円ここから引かれて下回ったということ
です。で、今年は、それが今年は
今年は発行してないんですね、鎌倉市は。
だから、ここに出てる通り
してないというか、この人口基礎方式の臨時財政対策会の制度がなくなったということです。
平べったく言えば、そうすると国の基準がおかしいから交付団体になったっていうのは追加にも
あ、いえいえ今のポイントだけで決してそうではなくて、国がそうなったので、まあ、結果としてこうなったという事実関係
で、国の数え方が今年から去年その振り替えをしてなかった状態で判断しますっていうのを今日午前中の記者会見で発表しているので、鎌倉は今年からなったっていうふうに国は見てないみたいな発表をしていました。ですから今年交付団体になったところに鎌倉入ってない。
そうなんです。あ、はい、
でだけど国はだから24年度から振り替えがなければ交付団体だってでしょっていうのを、今年数の数え方を去年からにするっていうふうに午前中発表してたので、交付団体に入ってないって今年になります。ただ事実去年もうちは財政力指数は 1.013 って発表されてますので、0点台にはなってないんです
、ね、でもじゃあそれで去年の分がまた交付金がもらえるって話ですね。そう
ですけど
去年もらってもらったんですよ。
だからちょっと神奈川県とも連絡が取ったんですけど、神奈川県も鎌倉は今年からですよって発表しますっていう話をしてたんで、それは去年鎌倉もらってないんですから交付税を、交付団体という位置づけっていうふうには去年もなってませんので、ただ今回国がその見方を変えて24年度から交付団体だと見なしますみたいな発表の仕方をしてるんで、
24年度から交付団体、国はね、
国はそういう数え方をしますっていうふうに今日記事にさっき、
今年の基準を去年に遡って当てはめちゃうとっていうことですよね。
制度は今年から人材性臨時財政対策がなくなりましたので、
臨時財政を去年はそれ要するに足した形で需要額よりも収入額が上がったと。で今回はそれを入れてないから、実態として収入の方が少なくなったということです。だから構造は同じで、去年はその人事対策債が5億円確保できてたから収入が上回ったということですか。
そうですね。
だから基本的には上げられないとあまり変わってないということですか。
それがなければ去年もやはり
去年も交付団体
そうです。というふうに国は今日その午前中の発表です。
要するにカウントの人が変わったんです。
今年になってからそのカウントの仕方が変わったもので、私たちの認識としては、まあ、財政支出が1を上回るか1を下回るかというのが先ほどの計算式で言うと、去年も間違いなく国の計算では 1.013 で不交付団体、そういう認識を持っています。今年は1を下回った 0.99 差で991になるということで、これは交付団体になったと私どもの認識を持っています。ただ国が去年から鎌倉は交付だよと、交付団体だよと、国の計算によればというやり方を今年から取ったので、先ほどちょっと混乱しているのかと、新聞報道を見ると、鎌倉はまだ今年から交付なりじゃなくてですね、去年からなっているような扱いになっているので、ちょっと混乱している、それも今朝聞いたんでね。
市としては、今回が初めて。
今回が初めてだって、はい、そういう意味。
以来しかずっとですね、
初めてです。
本制度が始まっていつなんですか。
昭和29年です。
昭和29年
9年以外ずっと、はい、こう歌って。
昭和29年度、いや、どうつけた方がいいですか。はい、
あの質問が非常に細かいところから入らないと質問の方に行かないかなとも思うんですけど、よろしければあの全体的な話にもしご質問あれば先にお受けさせていただければと思うんですけど、
この交付金がですね、貧しい県がどんどん増えて、まあ、鎌倉なんかもそれで入って交付金がどんどん出ていきますよね。そしたら交付で予算がオーバーしちゃってですね、だんだんその地方が貧しくなると、まあ、要するにこれから不景気で地方が貧しくなっていけばいくほど交付税が増えるわけですよね。まあ、その都度算定額を変えていって、まあ、少し減らしてこうするんでしょうけども、17兆っていう総額はね、どうなる、まあ、国のこと言ってもしょうがないんだけど、いつまでも出すつもりなんですかね。
それは分かりませんけれども、ただ本当に制度としてですね、この臨時財政対策債を発行をしているというところも結局はそういうところの、まあ、穴埋めになってくるだろうなということもありますし、まあ、そういう意味では、いつまでこの制度がこうこうどのように、続いていくかというのは、なかなかこう先が見通せない部分もあるんではないかというふうには感じます。
よろしいでしょうか。
僕仕事の上は私たちはまだ残って
ないので、質問の方はこれでじゃあ、失礼させていただきます。